KBI でインドネシアミッション委員会がありました。高橋めぐみ先生が8月の1日から15日まで、堺福音教会の東先生と KBI2 年生辻進学生と同期の山下淳兄弟、よしこ姉妹のご夫妻、宝塚福音教会の山下先生の次男ですね、と4人で2週間ミッションツアーに行かれた報告がたくさんの写真や動画で報告されました。働きが非常に広がっていまして、また後半はジャカルタの高橋久也先生の日本語教会の牧師就任式もしてくださったので、強行軍となりました。あちこち回られて、だいぶ上級コースの道なき道のバイクや徒歩での道のり、もうこれちょっと写真もうちょっとあれ急斜面でですね、めぐみ先生は生駒でもう少し散歩をして鍛えておくのであったという言っていました。冬の12月にもミッションコースある、ミッションツアーあるんですけども、こうあまりにも急すごいので、ここはもうちょっとやめとこうというふうに言っていました。インドネシアあるあるなんですが、すぐそこだからと言われて5分ぐらいかなと思って行くと1時間以上の道のりだったり、最後は台風で飛行機が遅れ安い航空券で行ってるので対応もまずくて、関空で夜を明かすというようなこともありましたが、みんな輝く顔で帰ってきました。3つの学生寮、アティ神学校、プニティの教会、また貧しい寮の経済のために農業を検討しているので、さまざまな畑やコーヒー農園などの視察、また M 族の宣教活動などリアルタイムの報告がされました。アンテオケ宣教会の総主事の太田先生から、この祈りのノートあるんやけどなって言って、名前がバーって書いてあって、なんか丸が書いてあったり線があって、こう祈ってるんやけど宣教師候補生やって言って、もう続々と現れてるということを聞いて、心躍る素晴らしい時となりました。では聖書の御言葉に行きましょう。8月から詩式を読んでいます。今日は詩式の最後で、イスラエルを外敵から助け出すギデオンとかサムソンなどの12名の志士たちは、私たちをいつも助けてくださるイエス様を予表しています。今日読みます19章から21章というのは、詩式の最後の付録のようなところで、まとめのような部分で、獅子はもう登場しません。獅子のいないイスラエルはイエス様のいない社会を表しています。どんな風になるでしょうか。緒方先生が通読の冊子御言葉の光の箇所をメッセージされるというのに私も従っておりますので、今日はこの箇所です。しかし今まで一度もこの箇所から語ったことがないと、自分では決して選ばないような場所なんですね。皆さんもきっと初めて聞かれるんではないかなと思うんですが、どうでしょうか。宮谷先生がバーンと言ったのかもしれませんけど、ネットで調べるとかなりの先生がこの箇所からメッセージを発信しておられました。聖書、聖なる書になんでこんな記事があるのか、もう日曜の朝からそんな話聞きたくないというようなことですが、聖書はすべて神様の霊によって書かれた書であり、私たちのために書かれています。久保寺俊之先生ご存知でしょうか。柏木先生と一緒にホスピスを始めた方ですね。精神科の先生ですけれども、聖書のどの一句からでもメッセージはあるっておっしゃって、はあそうなのかと驚いたことがありますが、今日は勇気を振るってこの箇所に取り組んでいきます。主の声に耳を傾けましょう。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。 そこで彼女の夫は年頃に話をして彼女を引き戻すために若い者と一区引きのロバを連れ彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて行った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父である舅が引き止めたので彼は舅と一緒に3日間とどまった。こうして彼らは食べたり飲んだりして夜を過ごした。ちょっと地図を見てみましょう。ベツレヘムのその奥さんの、あら、これじゃないのかしら。あ、なんか暗くなる。2階。そして、あ、なるほど、ベツレヘム、これですね、ありますね。この視界のほとりのエルサレムがここにあるでしょ。それのちょっと下にあるベツレヘム、ここがこの女性の、実家だったんですね。で、エフライムの山というのはこの、ベニヤミンの上のこのエフライムっていうところですよね。これの山地にこの男性は住んどったわけです。そしてこのベツレヘムからそばめをめとったっていうんですね。もうそこからしてですね、つまずくわけですよね。そばめをめとるって一体どういうことと思うんですが、この時代よくあることだったらしいんですね。で、この女の人はレビ人を嫌ってベツレヘムの実家に帰ってしまった。原文では陰行に走りという言葉が使われているんですが、姦淫罪を犯したとは考えにくい。もし犯したら死刑ですから、そうではなくて、多分レビ人、祭司である主人の立場を無視してバール礼拝か何かに参加したんではないかと解釈されています。とにかく夫婦の間がうまくいっておらないで実家に帰ってしまって4ヶ月経った。そこでレビ人は年頃に話をして彼女を引き戻そうと、彼女の実家に若い者を連れて荷物を乗せるためでしょうか、ロバ2頭を引いてやってきた。年頃に話をしてという言葉は原文では心に訴えて、心に語りかけ連れ戻そう、だから彼はそばめではあるけれども彼女を愛してたというかね、わざわざ連れ戻しに行ったという感じです。すると彼女のお父さんは彼を喜んで迎えたっていうんですね。私たちの感覚から言えば自分の娘をそばめにするような男の顔も見たくないと思うのですが、やはりこの時代、第二夫人でももらってくれるなら嬉しい。多分このレビ人はよっぽどお金持ちだったのか家柄が良かったのか、そういう関係だったんでしょうかね。あるいは戻ってきた娘が寂しそうにしてる、悲しそうだということがあるのかもしれません。実家のお父さんは彼をよく来たよく来たともてなして3日間滞在し、帰ろうとするのをまあまあまあまあと引き止めて、結局5日目になった。もう日も傾いてきたし、もう一晩泊まりなさいというのを、いやもうこれ以上長いはできないと出発したっていうんですよね。こうして彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来た時、日は沈んだ。彼らはギブアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り、町に入っていって広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰った一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地の人でギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤ民族であった。午後に出発したもんですから途中で日が暮れてしまったっていうんですね。実家のベツレヘムからエルサレムまでは7キロぐらいで2時間かかります。そしてエルサレムからギブアまでは6キロ、2時間弱。先ほどの地図のようにベツレヘムからベニヤ民族のとこ通ってエフライムの産地に戻っていくわけですが、このベニヤ民族のところで日が暮れてしまった。で、中東では旅人をもてなすのがしきたりですので、誰かが必ず止めてくれるのですが、なぜか誰も声をかけてくれない。一体この町はどうなってるんだろうか。ギブアの町ですね。 そこへ一人の老人が通りかかって、この人はなんとこのレビ人と同郷のエフライムの産地の人だったんです。なんという奇遇でしょうか、うちに泊まってください。やっと宿が決まったレビ人、そばめ若い者はほっと一息つきました。こうして彼はこの人を自分の家に連れて行き、ロバにマグサをやった。彼らは足を洗って食べたり飲んだりした。彼らが楽しんでいると町の者で横島の者たちがその家を取り囲んで戸を叩き続けた。そして彼らはその家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ、あの男を知りたい。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行って言った。いけない、兄弟たちよ、どうか悪いことしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに処女の私の娘とあの人のそばめがいる。今二人を連れ出すから彼らを恥ずかしめてあなた方の好きなようにしなさい。あの人にはそのような恥ずべきことはしないでくれ。ギブアの町は恐ろしい町だったんですね。夕食を食べてるとどんどん、まあ、もっと乱暴ですよね。こんな感じですよね。戸が叩かれ、怒鳴り声や笑い声やもう取り囲まれてしまった。大勢のならず者がやってきたんです。ここの文章ではですね、あなたの家に来たあの男を引き出せって上品に書いてますけど、そんな感じじゃないですよね。そいつを出せやみたいな感じですよね。ソドムとゴモラのような難色の町だったんです。旅人のレビ人を慰み者にしようというのでした。彼らはとんでもない町に来てしまった。親切な老人はあのソドムとゴモラのロトのように自分の娘を差し出すから、レビ人のそばめを差し出すから、だからこの人には手を出さないでくれという、もうこの辺でも全く理解できないというかですね、はっていう、まあ、当時の女性の人権がない、もう家畜、物、持ち物、そういう時代であったということです。しかし人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は自分のそばめをつかんで外の彼らのところへ出した。すると彼らは彼女を犯して夜通し朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃彼女を放した。夜明け前にその女は自分の主人のいるその人の家の戸口に来て倒れ、明るくなるまでそこにいた。その女の主人は朝になって起き、家の戸を開いて旅に出ようとして外に出た。見るとそこに自分のそばめであるその女が手を敷居にかけて家の戸口に倒れていた。まあボートたちはですね、女なんかいらん、旅人を出せ、もうこのままでは家になだれ込んできて皆殺しにされてしまうか、家に火でもつけそうな勢いで一刻も猶予ができない。その人はですね、自分のそばめをつかんで外に出した。ボートたちは彼女を連れ去って行った。一晩中ひどい目に遭わせて夜明けにやっと話した。彼女は戸口まで戻ってきてそこで倒れ込んでしまった。27節を見ると驚きますよ。その女の主人は朝になって起きって書いてあるので彼が寝てたんですね。普通だったら心配でおちおち寝れないし、なんとか助ける算段を考えるんじゃないかと思うんですが、寝ていた、まあ、大したことないと思ったのかもしれないんです。一晩中お酒でも飲んで騒いで帰ってくるだろうぐらい鷹をくぐっていたのかもしれません。まあここを読むとですね、このレビ人に対してなんてことするんだ、女性の敵とこの義憤が湧き起こってくるんですよね。皆さんそうじゃないでしょうか。しかしこの 自分のために人を犠牲にする、自分を優先し大事にするという自我の究極の形でそこが出たわけですが、この醜さは私も含めて全ての人にあるものだなと思うんですね。いや、そんなん絶対ないと言われるでしょうか。まあ、五条の皆さんは優等生なので考えられないっていうかもしれないんですけれども、差別、人を人と思わないっていうところで、ある黒人の若い女性が日本に来て驚いたっていう動画があるんですよね。よくあるでしょ、日本に来てこんなとこ驚いた。そういうの見るの好きなので私は見ました。エレベーターに乗って重量オーバーになるとブーって言いますよね。すると最後に乗った人が降りるので驚いたって言うんですね。え、どこが驚くところだろうか、皆さん分かります？見ていますと、アメリカでは重量オーバーになるとですね、周りが全部白人の時にみんなが彼女を見るっていうんですね。たとえ一番奥にいてもみんなが彼女を見る。なのでみんなが見ている中降りざるを得ない、最後の人が降りるというルールがこの黒人ということで破られるっていうんですね。彼女は非常に恥ずかしいし腹も立つし、ですからエレベーターに乗るのが怖くなってもう乗らなくなったし、どうしても乗らなくちゃならない時にはそのブザーが鳴ると心臓がギュッてなるっていうんですね。大学でもいろんな心痛む差別に遭い、彼女は大学にも行けなくなった。これ今の話ですよ、現代の話ですよ。アメリカにはいまだに人種差別が文化として身に染み込んでるんですね。黒人は白人より劣ってる、まあ家畜みたいなもんだ、物みたいなもんだという文化がある。彼女は日本にやってきて普通の一人として扱われて、あれ誰も私を見ないっていうことですよね。そして日本ではむしろ外国人に親切ですから、非常に癒されて自分を取り戻してアメリカに戻ることができ、大学に戻ることができたっていう動画を見ました。まあアメリカ人だけでなく日本人の私たちの中にも、人を犠牲にしてでも自分をいい目に遭いたいという肉の性質がいろんなところであると思います。イエス様のご性質と全く反対のものですね。イエス様のご性質は私たちを生かすためにご自分を犠牲にされる。だから誰もこのレビ人を責められないと思います。皆さんテレビを見たときにひどいな、信じられない、なんでこんなことするんだ、義憤が湧き上がってくるかもしれないけれども、同じ時代同じ状況に自分が置かれたらみんなも同じことをする可能性があるんだと私は思うんですね。皆さんは絶対ないというかもしれないんですが、ミノでもですね、私は絶対しませんっていう人いましたけれども、幸せな人やなと思いながらですね、まあ、でも私たちは本当にイエス様が必要ですね。朝レビ人が出かけようと戸を開けると彼女は戸口に倒れていた。それで彼はその女に立ちなさい行こうと言ったが何の返事もなかった。そこでその人は彼女をロバに乗せ立って自分のところへ向かっていった。彼は自分の家に着くと刀を取り自分のそばめをつかんでその死体を十二の部分に切り分けてイスラエルの国中に送った。それを見た者は皆言った。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日までこんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談をし意見を述べよ。そこでダンからベールシェバおよびギルアデの地に至るイスラエル人は皆出てきて、その回収はこぞってミツパの主のところに集まった。イスラエルの全部族、民全体の頭たち40万の剣を使う歩兵が神の民の集まりに出た。あ、切れてた。 彼女は死んでいたんです。レビ人はその遺体をロバに乗せて家に帰り、そしてその死体を12の部分に切り分けてイスラエルの国中に送りました。人の遺体は命はもうありませんが、しかし尊厳を持って扱われるべきものですよね。それを切り分けるというところに尋常ではないものを感じます。このレビ人の気持ちを理解するの難しいのですが、もしかしたら彼は悲しくて、この理不尽な出来事に気が狂わんばかりに怒っていたのかもしれません。この悪に対して正されなければならないと強く思っていたんでしょうか。この切り分けるっていう言葉は、礼拝で捧げる生贄を切り分けるという言葉と同じ言葉なんですね。彼はレビ人ですから、もしかすると慣れていたのかもしれない。体の部分を送られてきたイスラエル十二部族はびっくりしました。それはそうでしょう。手や足や体の部分が送られてきたんですから。私たちも本当に遺体が切られたということを聞くとショックを受けますね。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日まで、こんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談し意見を述べよ。まあ本当にこれは究極なので、ギブアの日というふうに言われて、ずっと後に語り継げられるようになるんですね。そしてダンからベールシェバ、ギルアデの地に至るイスラエル人がみんな集まってきた。ちょっとちっちゃくて全然見えないですね。ダンっていうのが多分この辺ですよ。これ。そしてベールシェバがこの辺。そしてギルアデというのはこちらのヨルダン川の東側。ですからこの全イスラエルがこのベニヤ民族のこのギルアデ、ギルアデ違う、ミツパに集まってきたっていうんですね。ミツパというのは見張る場所、物見櫓という意味で、聖書の中に6箇所出てくるんですが、この場合はギブアから5キロぐらいのところに続々とイスラエル中から民が集まってきた。さすが神の民イスラエルだなと思うんですね。こんな風に悪がイスラエルの中にあってはならない、全部族が集まってきた。なんかきちっと入れたのに全然きちっと入ってないので申し訳ありません。ちょっと読めるところだけ読みましょう。さあ、あなた方イスラエル人のすべてを今ここで意見を述べて相談してください。そこで民は皆こぞって立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない、誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとしていることはこうだ。くじを引いて攻め上ろう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を取って、民のための糧食を持って行かせ、民がベニヤミンのギブアに行って、ベニヤミンがイスラエルでしたこのすべての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエル人は皆団結し、こぞってその町に集まってきた。神の民の集会は決めたんですね。代表を送ってこのベニヤミンの罪に対処しよう、攻めていこう、滅ぼそうというふうになりました。まあ、これらのことが全部ですね、人の目に正しいと思われることをやったっていうことなんですよ。悪を憎んでね、これは何とかしなくちゃならない、正しいことのようじゃないですか。でとにかく攻めていくっていうことをやっているっていうところですよね。それからイスラエルの諸部族はベニヤミンの諸族のすべての人にやって言わせた。あなた方のうちに起こったあの悪いことは何ということか。今ギブアにいるあの横島な者たちを渡せ。彼らを殺して イスラエルから悪を除き去ろう。ベニヤ民族は自分たちの同族イスラエル人の言うことに聞き従おうとしなかった。それどころかベニヤ民族は町々からギブアに集まり、イスラエル人との戦いに出て行こうとした。まずイスラエル軍はベニヤ民族に、あの悪い者たちを出せ、彼らを殺して、そしてこの悪を取り除こうって言うんですね。ベニヤ民族はそうするかなと思ったんですが、やっぱりこの兵隊たちが続々と集結しているのを見て、この悪いやつであってもベニヤ民族の仲間だと、仲間は守らんといかん、戦おうというふうになったわけです。それぞれが自分の目に正しいと思うことをやっているわけですね。イスラエル人は立ち上がってベテルに登り、神に伺っていった。私たちのため誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うのでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが最初だ。イスラエル人たちはすぐに戦わずにベテルに登った。神様に聞いたんですね。誰が最初に行くべきですか。ユダだ。みんな覚えてますよね、あの賛美が。まず賛美を、主に目を留める。朝になりまして、イスラエル人はギブアに対して陣を引いて、ユダを先頭にしてベニヤミンと戦うのです。こちらは40万、あちらは2万何千人。当然勝つでしょう。正義はこちらにあります。ところがですね、この日イスラエル連合軍がベニヤミン族に負けるんです。2万2千人が戦死するんですね。そんなことがあるだろうか。そしてイスラエル人は登っていって主の前で夕方まで泣き、主に伺っていった。私は再び私の兄弟ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。すると主は仰せられた。攻め上れ。イスラエルは主の前に戻ってですね、泣きました。仲間たち、親族たち、家族が戦死したんですね。こんなに負けるっていうことは、兄弟ベニヤミンと戦うべきじゃないんじゃないか。まあ1回目はですね、誰が行くべき、もう戦うのが前提で誰が行くべきですか。でも戦うべきなんでしょうかと聞くと、主は攻め上れと言われたので、2日目陣を敷き再び戦うんですね。どうなったと思いますか。当然勝つだろうと思っていたら、またもやベニヤ民族に負けるんです。1万8000人。昨日の負けと合わせると戦死者が4万人になった。大きな犠牲が払われた。それで全てのイスラエル人は全民こぞってベテルに登って行って泣き、そのところで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の生贄と和解の生贄を主の前に捧げた。そしてイスラエル人は主に伺い、当時神の契約の箱はそこにあった。当時アロンの子エルアザルの子ピネハスが見舞いに仕えていた。そして言った。私はまた出て行って私の兄弟ベニヤ民族と戦うべきでしょうか、それともやめるべきでしょうか。主は仰せられた。攻め上れ。明日彼らをあなた方の手に渡す。4万人の戦死者を出してイスラエル軍は全員がベテルに登り、主の前に泣き、断食し、生贄を捧げ、これでも兄弟ベニヤミンと戦うべきでしょうか、やめるべきでしょうかと聞いたら、主は攻め上れ、明日彼らをあなた方の手に渡すと言われました。イスラエルは2回手痛い敗戦を喫したのですが、主に従ってもう一度3日目ベニヤミンと 戦うんですね。ベニヤ民族はまた勝つさと思いました。しかし今度は違いました。主の言葉の通りに、ベニヤ民は兵のほとんど2万5000人が戦死し、残ったのはわずかに1700名、男だけですね、残ったという状況になりました。さて皆さん、聖書を読んでですね、この1回目2回目のイスラエルの敗北は一体何だったんだろうか、主に従っていったのになんでこんな目に遭うんだろうかと思いますよね。通読しているとあれと思うと思います。今までの戦いというのはミディアン人、アマレク人などカナンの他の異邦の民だったんですね。でも今回は違います。イスラエル12部族の内紛、身内の戦いなんですね。士気も終盤になり、罪が増し加わって、ついに仲間同士の争いになってしまった。イスラエル人がイスラエル人と争う。神様はこのことを進めておられるんでしょうか。神様の言った言葉を聞きますと、誰がまず最初に攻め上るのですかと聞いたときに、やめておきなさいって言わなかったんですよね。ユダだ。2回目ももう一度攻撃するべきでしょうか、もうやめときなさいと言わなかったんです。攻め上れと言われました。でももちろん神様はイスラエル人同士で争うことを悲しんでおられるんですね。神の民同士が争うということ、それは決して御心ではない。本当は争ってほしくない。しかし御心には2種類あります。神様が本当にそう願っておられるという御心と、許容的御心、仕方がないので許すという御心があります。神様は決してそのことを喜んでおられないけれども、人に自由意志をお与えになったので御心よりもそれを優先される。神様は義なるお方で、義をもって治めるお方なので、裁きたくない、苦しめたくない、しかし罪は裁かなければならない、そのせめぎ合いの究極が十字架です。このイスラエル人同士の戦いを攻撃せよと言われたのは許容的御心ですね。そしてイスラエルに2回4万人もの犠牲者が出た。なんでだろう、神様どうしてこのことを許されたんだろうか、まあ、考えました。皆さんどう思いますか。ベニヤ民族の中にある大きな罪との戦いでしたが、その同じ罪がイスラエルにないと言い切れるでしょうか。ベニヤ民族だけでなく他の11部族も神様を離れて偶像礼拝、不誠実、不信仰、暴虐、不貧困、多くの罪が蔓延していた。他の11部族も神様の前に裁かれて叱るべき存在であった。そういうことなのかなと思います。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。この2回の敗戦を通してイスラエル11部族は砕かれて神様の前に出ました。神様のもとにやってきて嘆いて断食して生贄を捧げて礼拝しました。こうして初めて ベニヤ民族の罪を裁くことができるイスラエルとなったんですね。ベニヤ民族はわずか1700人の男を残して全て滅びてしまいました。この戦いは双方に大きな苦痛をもたらしました。罪の支払う報酬は死なのです。イスラエル人はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった町をはじめ、家畜、見つかったものすべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町々に火を放った。イスラエル人はミツパで、私たちは誰も娘をベニヤ民に嫁がせないと言って誓っていた。そこで民はベテルに来て、そこで夕方まで神の前に座り、声を上げて激しく泣いた。そして彼らは言った。イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですか。翌日になって民は朝早くそこに一つの祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。イスラエルは戦いに勝ったものの、イスラエルから一つの部族が断たれたことを嘆き悲しみます。大きな痛みがありました。愛し合うべき兄弟、夫婦、親子、家族、教会が互いに争うとき、大きな痛みがあります。自分の正しさを主張して、イスラエルはここまで来てしまったんですね。民はベニヤミンのことで悔やんでいた。主がイスラエルの部族の間を裂かれたからである。そこで回収の長老たちは言った。あの残った者たちに妻をめとらせるにはどうしたらよかろう。ベニヤミンのうちから女が根絶やしにされたのだ。ついで彼らは言った。ベニヤミンの逃れた者たちの後継ぎがなければならない。イスラエルから一つの部族が消し去られてはならない。しかし私たちの娘を彼らに嫁がせることはできない。イスラエル人はベニヤミンに妻を与える者は呪われると言って誓っているからだ。それで彼らは言った。そうだ、毎年シロで主の祭りがある。この町はベテルの北にあって、ベテルからシェゲムに登る王子の火の登る方レボナの南にある。イスラエルの民はイスラエル12部族から1部族が欠けるのは良くないと思いました。そこでわずかに残った1700人の男からベニヤ民族を存続させようと図ったのです。まずはこの戦いに出てこなかったヤベシキュレアデの住民を殲滅して、そこの娘たちをベニヤ民族に与えました。ひどいですね。しかしそれでもまだ足りません。そこで思いついたことは、そうだ、毎年シロで祭りがある、祭りにやってきた若い娘を奪ってきたらいいだろうという案が出された。なんというひどいアイデアでしょう。主を礼拝する祭りで娘を強奪する。もうイスラエル全体の道徳観念は狂いに狂っていたのです。これ最後のとこですね。ベニヤ民族はそのようにした。彼らは女たちを自分たちの数に従って連れてきた。踊ってるところを彼らが略奪した女たちである。それから彼らは戻って自分たちの相続地に帰り、町々を再建してそこに住んだ。こうしてイスラエル人はその時そこを去って、めいめい自分の部族と氏族のところに帰って行き、彼らはそこからめいめい自分の相続地へ出て行った。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。こうしてベニヤ民族はシロの祭りのたびに女性を強奪し、自分の相続地に帰り、町々を再建してそこに住みました。このベニヤ民族から最初の王サウルが出、そして後にはパウロが出るんですね。ベニヤ民族は存続した。イスラエルの11部族もそれぞれの相続地に帰っていった。こうして史式は終わります。1節から21節までの史式全体をまとめる御言葉が25節です。 その頃イスラエルに王がなく、まるで王がいなかったからこれらのことが起こったっていうような書き方ですね。詩式の中にその頃王がいなかった4回も繰り返されている。王がいればよかったんですか神様、モーセのようなヨシュアのようなみんなを統率してくれるリーダーがいなかった。皆さん、王がいればよかったんでしょうか。しかし神様はサムエルの時代にイスラエルに王を立てるという時に反対されてるんですね。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。王を立てるということは神を退けたって言ってるんですよね。神様の御心は王政政治、王が治めるのではなくて神聖政治、神様が治める国を建てたかった。でも実際問題、目に見えない神様を恐れて神様に従うということにイスラエルは失敗しました。私たちの王はイエス様です。この目に見えない方を王として歩むことを神様は求めておられるんですね。そして21節、先ほど西山兄弟が語ってくれましたが、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。この言葉は詩式で2回書かれています。この時代の特徴を表しているんですね。この時代だけでなく全ての時代に当てはまる。人は自分の目に正しいと見えることを行います。イスラエルの人々はこんなひどい状態であっても悪いことをしているという自覚はないんですね。正しいことをしていると思っていた。この詩式を見るとどれほど人間の価値観は周りの状況や時代の考え方や自分の感情に左右されるのか。この悲惨なさまざまな出来事を悲しみもせず嘆きもせず、むしろ自分は正しいと歩んでいたということが事態の深刻さを語ってるんですね。ここに皆さん、神様が安息日を定めてくださった意味の一つがあります。私たちは少しずつずれるんですよね。少しずつずれて日曜日に教会に来てですね、神様を礼拝すると、あ、間違ってたと思って軌道修正する。でももし軌道修正するチャンスがなければ、ちょっとずれてスタート時点がずれてるので、どんどんどんどんずれてですね、気がついた時にはこの詩式のように取り返しがつかないほど的を外れてしまってる。日曜ごとに主を礼拝するの大きな恵みです。神様の御言葉を聞くことができる私たちは幸いです。人は自分の目に正しいと見えることを行って正しく受けることはできないっていうのが詩式のメッセージですね。私たちにはどうしてもイエス様が必要です。神の目に正しいと見えることを、変わることがない唯一の基準である神様に絶えず聞いて行っていく生き方、私たちにはそれがあるということ、本当に感謝ですね。お祈りしましょう。それぞれの語られたことあるでしょうか。そのことに応答して今しばらく祈りの時を持ちましょう。教えてください。いつも自分の欲や自分の好き嫌いや それらのもとで反応することがないように、決めることがないように助けてください。ただただ神様に聞いて、神様の道をまっすぐに歩ましてください。イエス様の名前でお祈りします。